本日は国立のぞみ協会の、昇天社記念礼拝、昨日ハロウィンですよね、ハロウィンをやりましたけど、聖京都の教会歴に合わせて、私たちの教会では今11月第1主日に昇天社記念礼拝を何年か前から守るようにしております。昨年1年間この教会の中で、昇天社記念礼拝からのこの1年間の中で、葬儀は、行われなかったんですね、教会の中では。それ私がここの教会に赴任してから初めてだったような気がいたします。これだけ葬儀が、なかったと。毎年必ずどなたかが召されるという経験を私たちはしてきましたけども、教会としては、葬儀とか、教会の友が召されるということはありませんでしたけども、しかしここに集う、一人一人の中で、いろんなつながりの中で、愛する肉親であったり、また愛する友を、この年天に送ったという、そのような経験をお持ちになっている方も、いることと思います。で、死別の経験というものは、本当にこう何年経ってもですね、何かいつまでも私たちの心の中に様々なこう思いをですね、こう、残るものなんだなということを、ふと先日もですね、ある方とお話ししていたら、高橋りり子姉妹の話になったんですね。高橋りり子姉妹、2007年に天に召され、6月に召された、私たちの教会の友でありますけども、本当に懐かしさとですね、同時に彼女のいろんな話をする中で、私自身も牧師として、もっといろんなこう関わりができたんではないかなとか、もっと彼女の、人生の中でいろんなことを祈り、共にすることができたんではないかって、ある種の何て言うでしょうか、後悔の念というかですね、そんな思いが、あ、今も私の中にあるんだな、なんてことをですね、ふとこう思わされたことがあります。そういう思いってあると思うんですね。あ、なんかもうあの時、ああいうふうな言葉をかけておけばよかったとかですね、あ、もうあの時、こうしとけばよかったっていうことが、こう愛する人との、こう、死別の経験の中に、一つの痛みとして、私たちの中には、いつまでも残ってるものなのだな、ということをふと、思わされました。またですね、教会の、横に今ちょうどオレンジがなって、また今年も、マーマレードをね、作りたいなと思いますけども、河野さんのお庭から運ばれてきた一つの、木の実がですね、今もこうして教会の庭で、実りをつけて、そしてまたこう、マーマレードとして私たちがその事柄を、していること。通るたびにですね、今週は何かこの一粒の麦、今読んだ一粒の麦のお話をイエス様が語られた、言葉をですね、連想させられておりました。イエス様がこの時ですね、このようにお話になりました。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様ご自身は、本当に自分の死っていうものをもう見据えておられるわけですね。自分が地に落ちるっていうこと。それは取りも直さず十字架の死なわけですね。で、十字架の、死っていうものをイエス様ははっきり説くっていうことで、非常に大事な事柄として、ここで語り始められるわけです。イエス様の死は十字架の死であります。で、この世の常識っていうもので、考えればですね、決して栄光の時が来たなんてことは言えない時です。むしろ挫折であり、敗北であり、そのようなこう時が来たわけですよ。十字架で殺されるわけです。逮捕されて、亡き者にされる。でも、イエス様はそれを栄光っていうふうに言うんですね。で、ヨハネ福音書が記す栄光っていうのは、何も必ずしもこう人々がですね、勝利をするとか、なんかオリンピックで栄冠をつかむとか、栄光は、勝ち取るとかですね、そういう意味で使っているわけじゃないんですよね。そうではなくて、むしろ人が羨むような光り輝く世界だけが栄光ではなくて、本当に暗闇を担いつつ、そして苦しみもがきつつ、しかしその闇の中でこそ光り輝く光、それが主イエスであり、それが主イエスの栄光に他ならないってヨハネ福音書は語るんです。何か人生の成功であるとか、そういうことではないわけです。そしてあの十字架を通して多くの実が、命の実が結ぶ。もしその一粒がまかれなければ、 全ての人たち、全人類のこの救いは起こらなかった。そのようにこうヨハネ福音書は語るわけです。でイエス様はその歩みをしていく中で、何かこう ただ単にその事柄を、さっき由美先生の子供のメッセージの中でね、聖霊が示したから行きなさいって言われて、これがあなたに与えられる栄光なんだから十字架につきなさいって、はい分かりましたって行けたもんではないわけですね。イエス様ご自身もですね、今日読みませんでしたけども、続き27節を見れば、今私は心騒ぐ、なんて言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ、こう語るんですね。お語りがイエス様心騒ぐ、これは魂がかきむしられるっていう意味です。魂がかきむしられるほど大いにこう悩み揺らいだということです。本当ならここからもう救いってほしいって神様に頼もうか、そこまでイエス様は心の奥底で思っておられたということです。でも、しかし、私はまさにこの時のために来たんではないか。そう言ってですね、その栄光をお受けになっていく。でそのようなところなわけですね。主イエス様は死を恐れず十字架を担われたわけでは決してない。魂がかきむしられるほどの、そういうこう死が迫ってくる緊張感の中でですね、しかしあえて、私はこの時のために来たんだ。こう、その道を突き進む決意というか、決心というか、そのことが今日の箇所、また続くところで、やっぱり語られているところだなと思います。しかし、イエス様はまた、その自分の命というものが地に落ちていった時に、そこに大きな実りがあるんだ。そのこともやっぱり見ておられるわけですね。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。命の大逆転が起こるんだ。この世の目で見れば十字架という敗北にしか見えない愚かな事柄が、しかし栄光へと転換する、そういう時があるんだ。イエス様の命から多くの命の実がなる。そしてまたその一つ一つの実りからまた多くの実が結んでいく。そういうですね、命の不思議さというか、命の力強さ、神様から出た命の、永遠の命の出来事が起こり始めるんだ。そのことをやっぱりイエス様は語っておられるんだと思います。今日先ほど言いましたけど、由美先生がですね、CS でお話ししてくださったことは、不思議と今日の箇所と結びつくところだなって改めて思いました。本当にこうイエス様のこの命をですね、伝えに来てくれた人がいるからこそ、私たちもこの命の実りに預かれているわけだし、その命をの実りに私たち一人一人がそこにあるんだということをですね、改めて思わされました。ガザに下っていくような寂しい道に聖霊の促しを受けて進んでってくれた一人一人がいたからこそ、今の私たちの信仰もあるんだということですね、なんか聖天使記念礼拝と合わせて思わされます。そしてですね、私自身はこの先週日曜日から研修ということで、大阪、和歌山、三重ですね、をたどる旅をしてきました。なんでそこに行ったのかっていうと、カンバーランド長老教会の宣教師ヘール先生たちがですね、明治期、開国間もない日本の明治期にその地方に入って宣教されたという、そしてそこで教会を建てられたという、そのようなこう歴史があります。でそのことを10年あとは大阪女学院とかですね、道夫さんの卒業された大阪女学院だったり、あとは聖教学院ですか、とかいろんな学校が建てられているんですね。でそういう、こう足跡をたどろうということで、十何年前に先輩の牧師たちはその道をたどっているわけですけども、若手の牧師はまだ行ったことがないので、やはりぜひ一度は行った方がいいと言われて、今回、まあ、結果的には佐藤先生と私の二人旅というですね、まあ、珍道中のような旅で、日曜日仲介会議が終わって、結局大阪大沢町の中にも見送られてですね、行ってらっしゃいなんて、大阪着いたらもう3時半ぐらいですね。それで大きな巨大スパですか でこう雑魚寝をして大きないびきの中でですね、ろくすぽ寝れもしないですよね。あの体力勝負の旅だったんですけども、あの本当にでもいろんなことをこう考えさせられたし、いろんなことをこう教えられた旅であったと思います。あのヘール先生たちはですね、1877年に最初に弟の JB ヘール先生ご夫妻が日本に来られ、そしてその翌年にお兄さんの AD ヘール夫妻、まあ、子供も含めて日本に来られて、その後大阪に渡って大阪でこの宣教活動をされたわけです。で、その時代はまだ本当にこう開国間もない時で、キリスト教禁令というものがですね、まあ解かれてはいるんですけども、まだまだこのキリスト教に対する迫害であったりとかですね、まだ外国人の居留地からそんな自由に出ることのできないような状況の中で、ヘール先生たちはですね、日本に来られたんですね。で、ヘール先生日記を記しておられるんですね。で、その日記なんかを読むとですね、みんな当時の人が野草に関わるのをこう怖がったっていうことが書かれているわけです。キリスト教徒になると死刑か島流しの刑を受けたので、あの頃私はキリスト教徒はみんな謀反人や、追い剥ぎや人殺しと同じような罪人だと思っていたっていうふうに。そうやってこう日本人の人たちがキリスト教徒のことを思って追い剥ぎだったりですね、謀反人だと、裏切り者だと。そういうような感情は、たとえ禁令が解けたからすぐなくなるもんじゃないわけですよね。人々の中にはなおずっとこう残っているわけですよ。そういう中にこうヘール先生たちはですね、22日間の船旅、それもですね、本当にこう嵐に遭いながら渡ってこられて、で、日本語もできないわけですよ。ですからこう日本人の日本語の教師を、和歌山の田辺の方から呼んでですね、教わったり、自分たちが日本語を習わなければ日本人の言ってることもわからないし、伝えたいイエス様のことも伝えることができない、一生懸命2年間日本語を勉強された、そうであります。で、しかもヘール先生たちはですね、そのアメリカから日本に来るだけでもまだしも、その中でこうよく聞く言葉として、こうわらじ履きの宣教師っていうふうに先生たちは言われたんですね。いつもわらじを履いて野山を歩いてるから、わらじ履きの宣教師で、靴がすぐ破けちゃうんだそうですよ、山道を歩いてると。ですからその靴の上にわらじを巻いて、そしていつでも取り替えられるように、こんなアメリカ人の先生ですから大きなわらじをいくつもこう腰にぶら下げて歩いてるから、わらじ履きの宣教師っていうふうにあだ名がついたそうです。で、あとヘール先生たちがよくご自身たちで言われたのは、田舎伝道っていう言葉をよくおっしゃられた。田舎伝道は大事なんだって。そしてこう、まあ和歌山、三重、大阪の中心地を離れてですね、和歌山、三重をこう旅して宣教師を、宣教旅行をしたっていうふうに言われます。で、JB 先生はですね、都心には宣教師も牧師もいっぱいいると。大阪でも周辺部、和歌山、三重、奈良には少ない。私はみんなが行けないところに行きますっていうふうに言葉を残しておられますね。私はみんなが行けないところに、都心にいた方がやりやすいでしょうと。でも私は行けないところに行くんですって。やっぱりカンバーランド長老教会が1800年のリバイバルの横でフロンティア、いつもその一番前線に誰もいないところに出てった、やっぱそのスピリットですね、ヘル先生たちはこの日本に来た時もやっぱり持っておられた。みんながいるところじゃなくて、自分はみんなが行けないところに行こうって、それがヘール先生を突き動かしてたわけですね。しかもヘール先生をいつも捉えていたのは、マタイ福音書の28章の最後のイエス様のお言葉ですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって、その約束を信じて、もイエス、あの時代にアメリカから日本に渡り、日本の中でも大阪、非常に大阪って厳しかったみたいですね。キリスト教の弾圧というものが、ね、非常に厳しかった。で、その中でも和歌山、三重、奈良、そっちの方面にこう出かけていくわけなんです。で、今回私は残念ながらですね、時間のこともあって、和歌山の田辺とか、みなべとか新宮ですか、あっちの方まではちょっと足伸ばせなかったんですね。和歌山市内、大阪があって和歌山ですよね、ぐらいしか行けなかったんですけども、和歌山教会に行った時にですね、和歌山の方が、いやー、和歌山に住んでる人間でも、その田辺とか新宮の方は、そう、めったに行かないと、遠くて。めったに行くことはないんですって。それをこう、やっぱあの時代に、歩いて行かれるわけだから、偉いことですわ、なんてですね。 あの女性の小林さんという長老が教えてくださいました。パウロ先生もあの偉いですけども、やっぱりヘル先生たちも偉いことですわなんてことをですね、あのお話しくださったんです。ヘル先生たち大阪の使徒って言われてるんですよね。だその意味は非常によく分かりました。ここ歩いて行くのかと。高速道路ありますよ今できて、そこの山をですねやっぱ歩いていったのかと考えただけでもすごいことだと。でしかも和歌山市内の全校をですね歩いて回ったっていうんですよ。もう農村地ですよ、何にも家ないところ、3年かけて全ての家を回りに回って、でたどたどしい日本語でこれ神様のことです、読んでくださいねってトラクトを配って歩いたって。大阪女学院の吉住先生はですね、かつてその道をあの女学院の人たちとバスで旅をしたそうなんですね。そしたらもうその峠があまりにも厳しくて、途中でバス30分休めないともうエンジンが焼けきれちゃうっていうぐらい急な峠らしいんですね。そんなところをわらじを履いて旅して回った。本当にこう百聞は一見にしかずじゃないですけども、そこの地の空気っていうか、ここは歩かれたのかって思うだけでですね、胸いっぱいになりましたね。ここにこう福音を携えて述べ伝えてきた宣教師の足跡があるんだって。実際ヘル先生たちが使われた玄関、宣教師館が残ってるんですよ。あの津のですね、阿漕教会というところに大正元年に建てられている建物があって、玄関は当時のまんまなんですね。建物はいろいろこう補修が入ってますけど、玄関は大正元年に作られたまま。ヘル先生たちもその扉をこう使って出入りしたんだな、ここで休んで宣教旅行に出かけたんだなと想像するだけでですね、こう一人の牧師として、またカンバーランド長老教会の牧師として、そういう先達がいたんだって思うだけでですね、何かこう内側から熱い思いがですね込み上げてくるような、そんな経験をいたしました。そして実際ですね、教会が残ってるんですよ、宣教師も含めてね。そしてそこで礼拝をしている民が与えられているっていう、もうそれはまさに一粒の麦落ちて死なずば一粒のままであるが、しかし落ちて死ねば多くの実を結ぶっていう出来事がですね、本当に今のこととして起こっているんだって強く何度も思わされました。で今回訪ねることができた教会はですね6つです。そして学校も行けたのは2つでした。でもあのそれ以外にも先生たちが関わりになった教会というのは本当にいっぱいあるんですよね。またぜひあの次の機会に行ってみたいというふうに思いますけども、本当に、その教会が残っているということに感動しました。そして加藤先生って津の阿漕教会っていう、阿漕教会って名前もすごいですよね。阿漕な教会ね、阿漕教会って津にある教会、本当にね20人ぐらいの小さな教会なんです。でも加藤先生がですねおっしゃってました。このそのヘル先生との後にもですね、三重にもいろんなところに多くの教会が建ちましたと。でもこの過疎化のいろんな進む中で多くの教会が閉じざるを得ないような状況でありましたと。でも不思議とヘール先生たちの建てた教会は今でも全部残ってるんですよねっておっしゃったんですね。不思議だなって思ったし、私たちのその一粒の麦もその中にあるんだと、置かれてるんだってことを思わされた時、こうなんかやっぱ誇らしい思い、嬉しいなって、素直に嬉しいなって思いました。そしてあのもう一つ、すいません長くなってしまって、もう一つですね、感動したことはですね、あのヘール先生たちのお墓ですね、お墓を全部巡れたんです。あの A.D. ヘール先生ご夫妻、J.B. ヘールご夫妻、A.D. ヘール先生の息子のユージンヘール先生ご夫妻の6つのお墓、大阪、和歌山、三重にあるんですね。で、服部霊園って大阪にある霊園に、あの A.D. ヘール先生、お兄さんの A.D. ヘール先生のお墓はあるんですけども、そこ外国人墓地だったんですよね。まあそんなに広くはないんですけど、あるスペースになってるんです。でそこにあるお墓だって少ないんですよね。本当にポツンポツンポツンってしかないんですね。でどうもそれはあの宣教師の先生たちはやはり最後母国にお帰りになる先生もやっぱり非常に多いわけなんですよ。年齢とともに病を得て最後母国に帰る、それは分からない。だからお墓をが自体少ないんですね。その中でヘル先生たちの3家族のお墓は全部日本に残ってるんですね。
そこにまさにこう地に落ちたんですよ、腰を、命を。文字通りこう生涯を捧げられた、まあ、そういう源流の中にこう私たちの教会というかカンバランの長老教会があるのだと恐れと感動を持ってこう思ったし、私自身も今一度こう熱心にお仕えしたいなという思いですね、旅を通して与えられました。墓石に聖書の言葉が先生たちの墓石に刻まれているんですね。A.D. ヘール先生はですね、最も大いなるものは愛である、愛であるっていう、愛なりっていう言葉が刻まれているんですね。あらゆることをしても愛がなければ虚しいっていう、コヘレト第一コリント13章の言葉でしょう。何度きっとこのヘール先生たちいろんなことをする中で、愛がなければっていう、最も大いなるものは愛であるということを思い巡らしながら宣教の旅をされたのかなって、そんなこともお墓の前で思わされました。 J.B. ヘル先生、我にとりて生きるはキリストなり、死ぬるもまた生きる。やっぱりこう泣きましたね、お墓の前で。本当に故郷を離れて、我生きるのはキリストなりという思いで旅立ち、私たちに福音を伝えてくださった、その信仰の中に私たちの信仰もつなげられてる、つながってるんだってことですよね。その命をかけて伝える事柄があったからこそ、私たちもこの福音に触れ、福音に預かるものとされている。直接ヘル先生に僕らはお話を聞き福音を受け取ったわけじゃないです。でもそのようにした命、イエス・キリストの命、永遠の命というものが私たちにも託されているんだということです。それはヘール先生を通して、また個々人の出会いの中で命を懸けてその福音を渡してくださった人を通して、私たちもその福音に預かっているんだと思いました。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。永遠の命っていうのは本当にこうイエス・キリストによって与えられた命の現実そのもののことですね。イエス様によって贖い出されたものが、救い出されたものがイエス・キリストにあって新しく生きている、その命が永遠の命ということです。我に問えて生きるはキリストなり、死ぬのもまた生きなり、まさにそれが永遠の命に生きているものの証であります。自分の命に生きるっていうのは結局はパウロの言うところの肉に従って生きるっていうことですね。そうではなくてキリストに従って生きていくと、自分の利益や自分の都合の良い生き方を追求するんではなくて、神様に与えられた新しい命に、新しい生き方に歩みを進めていくことがここで求められているわけであります。まさにそこにイエス・キリストの十字架と受難の物語が私たちにこう響いてくるわけですね。で、今日の箇所の最後のところで繰り返し繰り返しですね、使えるっていう言葉が出てきます。キリストのしもべになるということです。キリストの生き方に習うものになるようにと、主は死を前にした時に弟子たちに語られているわけですね。そしてご自分は自分のためにこう命を投げ出してくださった。私たちは本当にその命を受け止め、私たちを愛し抜かれたイエス・キリストのためにこう生きる、その生と死こそが私たちの新しい命、永遠の命の生き方だということであります。でヘル先生たちの歩み、また私たちのこの教会の信仰の先達たちのこう歩みを覚えるときに、私たちも今一度新しくキリストに従う献身を新しくしたいというふうに思います。イエス・キリストかいうこの一粒の麦、その実りをですね、私たち向けているわけだし、私たちが今度は実は一粒の麦なんですよね。その命を私たちの内側にも与えられているわけです。私たちがどのようにして生きていくのか、そのところからどのような実りを、一粒のままでそれを終えるのか、本当に多くの実を結ぶために主に仕えていくのか、そのことがですね、この昇天者記念礼拝を通してやっぱりいつも問われることであると思います。昇天者記念礼拝、過去を懐かしむ、とかですね、先に天に召されたものをこう忍び、いろんなことがありますけども、しかし一番大事なことは、そこにある、さっき賛美歌で歌いましたけど、 その信仰者たちが指し示したイエス・キリストを私たちが今一度見つめ直し、地上に残された者たちが残りの人生をどのように歩んでいくのかということを今一度問いかけられる、そのような時だと思います。今日は私の残りの人生の最初の日っていう言葉がありますね。今日はもう私の残りの人生の一番スタートする日なんですね。そういう新しい思いを持って主イエスキリストに従っていく、主イエスキリストに献身を新しくする歩みをなしていきたいと思います。お祈りいたします。神様、一粒の麦が多くの命となり豊かな実りになることをイエス・キリストを通して教えられました。どうか神様、私たちも一粒の麦としてあなたの命を豊かに明かしすることができるように、あなたに従っていくことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。